と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。建築士会町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします。5月になりましたが、なかなかいい天気が続くこともなくって、あれですね、なんかすごい竜巻があったり、氷が降ったり、なんかちょっとこうちょっとなんか嫌やなという日が続くんですが、自然が起こってるんでしょうかね、なんかちょっと分かりませんけど、はい、今日はいい天気です。はい、よろしくお願いします。はい、今月5月は月の輪学区の、ゲストの方にお越しいただいております。今日は加藤達也さんにお越しいただきましたが、ちょっと肩書きがたくさんございますので、加藤さんご自身でちょっと自己紹介兼ねてよろしくお願いいたします。
こんにちは。私は東山区でも一番南に位置しています月の輪学区の加藤達也と申します。私、自治連の方の役職としては献血推進会、保健協議会、はい、それから生き生きネットワークでは副座長をさせていただいてます。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、いろいろ、役をお持ちでそれぞれ大変やと思いますけれども、はい、ちょっと今日は加藤さんにいろんなお話をお聞きしていきたいと思います。私は月の輪学区言いますのは我々建築士会のまちづくり委員会で日吉学科高校に、はい、出前授業っていうのをもう随分もう10年以上やらせていただいて、地域の方とも、まあ、学校ともで小学校の方ともいろんなつながりがある場所です。で、地域的にもこういろいろ歩かせてもらって、はい、この間加藤さんの工房もお尋ねしたんですが、あれですよね、月の輪 の道細い、
はい、
とこですよね。
そうです、
はい、東山には結構ああいう道の細いところで結構坂があってというところがたくさんあると思うんですけども、
はい、私どもの地域は、陶器の産地で、はいはい、登り窯があちこちに点在してたんです。
はい、
で、道の狭さっていうのは荷車が通ればいいと、
あ、ね、
そういう道の広さなんです。
はいはいはい、だから今でいうそのいわゆる緊急車両、消防車、救急車というのではなくて、生活の用として、まあそういうものがあったらいいということですかね。確かに荷車は通るけども、他になるとちょっとしんどいなというところの場所で、まあ皆さんこういろんな営みされているということでした。はい、で今日はまあちょっと一番最初はそのお仕事の話ではなくて、これまあ加藤さんいろんなその役をお持ちなんでね、どの話をしてもらおうかなと考えて、ちょっとこの間お話しさせてもらったら、まあ、夏祭りを、
はい、
やられてるということで、その話をちょっと今日は中心に、
はい
はい、していただくんですけれども、夏祭り、名称でいきましたら、
はい、自治連のお役とはちょっと、
はい、
外れるんですけども、
はい、ああそうですか、
はいはい、月の輪夏祭りという形で、はい、その自治連の人だとか、うん、学区の任意団体の人だとか、
はい、
例えばスポーツの団体とかありますよね、
はいはい、
そういう人らに協力いただいて、
はい、
夏の終わりに盛り上がればいいなということで、
うん、あ、は
い、
そうですか、
させてもらってます。
何年ぐらい前からやられてるんですか。
はい、そうですね、今皆さんにこう参加していただいてようになってからは、
はい、
5年経過して今年が6年目でしょうか。
そうですか、はい、あ、その、まあ、いわゆるその自治会、自治連合会の学区の、ま、祭りっていうのは、まあ、いっぱいありますし、まあ、区役所の関係でね、区の祭りっていうのも確かにあるんですけれども、
そうですね、
なんかそのいろんなところをこうふわっと集まって始まったということで、最初はやっぱりなかなかそんな始めるの大変だったん違うんですか。
そうですね、お金もないし、
はい、これが一番厳しいです、はい、うん、あ、そうですか、
まあ、それでも皆さん 反対しながらも、はい、あの少しずつ、はい、あの資金出してくださって、あ、はい、あの運営なんとか、はいはい、できるようになりました。
あ、そうですか。なんかいろんな、まあ、そういうイベント、あの演目があると思うんですけれども、このメインになるようなもんは何かあるんですか？
あの私ところの地域っていうのは、あの、はい、小学校はもちろん中学、それから高校と、うん、はい、あの近くに学校が あります、
はいはい、
でイベントですから、音楽なんかがいいなと思って、
いい、ね、
あの吹奏楽クラブだとか、はい、古典クラブだとかに、
はいはいはい、
あの小中高と協力して、はいはい、いただいて、
高校は日吉ヶ丘高校、はい、中学もは月の
輪中学です、ね、で
小学校は月の輪小学校、はい、と、はい、月の輪小学校、はい、
小学校の場合、
はい、
うちの地域子供がかなり少なくって、
あ、はいはい、
クラブ活動みたいなのも、近くに、一教小学校、はい、今熊小学校があるんですけども、
はい、あ、はいはい、
合同でできるような形で、小学校の場合はメープルキッズっていうような名前をつけて、はい、コテキクラブしてるみたいです。
それをもう前からやってはったわけです
ね。はい、そうですね。
あ、
はい、
そうですか。やっぱりそのあれですかね、学生さんじゃない、子どもさんが少なくて合同
で、
あ、そういう素地があった中で、それをこう一緒に、今度は中学高校も含めて、
そうです、
一緒に、はい、結構な大編成のあれと違うんですか？
今年はどうなるかわからないんですけども、小学校、中学校、うん、高校と、やっぱり90人ぐらい、
すごいですね、
来ていただいた時もあります、
ね、はい、そうですか。我々 その出前授業の時にも思うんですけどね、その小学生と高校生って言って、そういう、まあ、普段はなかなか出会わない子供らが何かの目的で一緒になるっていうのはすごくいいですよね。
そうですね、やっぱり小学校中学高校と、うん、こう同じクラブなりで、
はい、
楽器なりでこうつながっていければと、
は
いはいはい、そういう思いもあります。
あ、やっぱりお兄ちゃんはさすが上手やなとかね、
はい、
私も案内したいなとか、そういう感じ
で
結構こう目的意識を持って、はい、なおかつそういういろんな世代の人とつながるっていうのが、ああそうですか。ああ、それはほんならもう最初の回から割と、
そうです、はい、
合同で
それが、はい、メイン、夏祭りのメインの行事として、
ああ、はい、ああ、それはたくさんその地域の人来られるんですか？
たくさん見えますね、
うん、
かなりいくつかの模擬店があるんですけども、
はいはい、
1500食ぐらい用意してもらって、それが全部こう完売するというような形ですから、
そうですか、
まあ、人数数えたことないんですけども、まあ、500人はくだらないと思うんですよ、おいでになる、はい、
そうですか、うん、で保護者の人も来られて、
そうですね、
はい、そうですか、うん、
ただそうなるとね、イベントっていうのはゴミがすごいんですね、
そうですね、確かに、はいはい、
で最初言ってましたように、うん、まあ、5回重ねてきて、
はい、
最初の方はすごいゴミで、うん、このゴミどうしようと、
あ、やってみて分かったけどって思うんですね。そうですか、最初はもうびっくりしたというか、こうほんまにこうちょっと困ったなという感じだったんですかね。
そうですね、
はい、それもいつまでもそんなゴミと格闘してるわけには いきませんよね。
うん、まあ、そんな中で、リユース食器というのがあるということをお聞きしたので、はいはい、まあ、そういう、 こう食器を使ってみるという、うんう
ん、
こともさせてもらってるんです。
あ、そうですか、うん、
少しでもエコになればということ で、
はい、うん、あれって発泡スチロールの大体お皿とかコップとかですけど、あれは回収してるんですよね。回収、
そうですね、市販している発泡スチロールの入れ物っていうのはもう廃棄処分ですけども、はい、
廃棄処分、はい、ゴミですか？
ゴミですね。
あ、
でその数がすごいんです。
あ、かさばります、
かさばりますね、はい、
あ、
まあ、それを少しでも防ぐために、リユースの食器っていうのはまた洗って返すっていう形でお借りして、で、ゴミが半減まではいかないんですけども、 まあ、半減近くまで、はい、減らすことができました、
はいはい、まあ、一気に半分にというのはなかなか、はい、何でも物事難しいと思いますし、あ、ただああいうので気になるのはその使った、まあ、子供らにしても大人にしてもあの、まあ、渡してしまってちゃんと返ってくるかどうかちょっと気になるんですけど、そんなんはどうです
ね。あのね、はい、夏祭り小学校の校庭でさせてもらってるんですけども、はい、はい、あの、まあ、2カ所ほど、うん、ゴミステーションという形で、はい、はい、テントを設けさせてもらって、はい、今分別回収っていうのがありますよね、はい、でリユースの食器も含めて、はい、中に怖いおばちゃんを配置してこれは
ちゃんと返すんやで、
どこへしてる、はあ、この食器は返してね、はあ、というような形で、は
あ、というとちゃんと返ってくるわけです。
そうですね、うん、まあそれでも、まあ、95% ぐらいの回収率でしょうか、はあ、それはでも
すごいですね、まあ、あと 5% 残念というところありますけど、まあでもそれぐらい、ね、はい、戻れば、まあね、はあ、そうですか。でそれはまあ、借りてくるというのリースですから、はい、
そうです、はい、
あ、それってやっぱり高つくんですよね。
そうですね、
いわゆる使い捨てなんか、はい、ちょっと桁の話なんですけどね、こういうのも、
使い捨ての発泡スチロールの食器使う方が安くは上がるんですけども、あ、はい、まあ、いろんな意識づけとか、
そうですね、ううまあ、値段だけでやっぱり物事、はい、それこそ経済性だけで判断したらあかんと今日も誰かが言ってましたけど、うん、あ、そうですか、はい、でそれはもうこれからずっと、
そうですね、そういう目的意識がありますので、は
いはい、自分らがやっぱり食べたいものを食べたりするときにそういう機械でこう使えば、まずそういうものがあるんやということが分かりますもんね、はいはい、あ、そうですか。我々もね、ちょっといろんな、介護するときにそのリユース食器借りることあるんですけども、
そうなんですか、
それもやっぱり洗って返して、やっぱり、まあ、こういういろんな活動してる中で、そういうね、こう公のところっていうか、その目につくところでどんどん使っていくっていうのがすごい大事だと思います
ね、はい、そうですね、はい、
あ、そうですか、はい、これまあ6年続けてこられたということで、なんかこれからこんなしたいなとか、こんななったらいいのになとか、そんなのは
われの地域の子ども、先ほど少ないって 言いましたよね、2年先、26年の春に、はい、月野小学校、一教小学校、はい、今熊小学校、はいはい、それから月野中学と、統合ということで、はい、小中一貫校ができるんです。はいはい、でまあそうなった時にどういう姿になるのかなっていうのがまだちょっと想像がつかないので、
うん、なるほどね、はい、うん、ただあれですよね、現実今お祭りやられてるのは割とそれに近い、まあ、高校はあれですけども、
はいはい、
近い形でなんか物事が進んでるような気がしますけど、そういう意味ではなんかみんなこう、もう時々聞くんですけど、その統廃合しますよね、学校、はい、でやっぱり元学区を忘れたらあかん、で元学区の気持ちを持ってなあかんって言って、はい、ずっとやっていくと、なんかあっちの学校、お前もともとあっちやろうとかね、もう保護者の方、地域の方含めて、うん、そういうなんかこう溝が逆にこう解消できる、うん、だから元学区っていうのもちょっと難しい面があるんやっていうようなお話もありましたし、
そうですか、
かというとやっぱり一体になったんやいうことやから、それでやっていかなあかん面もありますよね、
私らまだ未経験なのでこれから
あ、はい、そうですか、
どうなるか、
あ、はいはい、でもまあ逆に言ったらそういうずっと下地を作ってこられてるっていうような感じですから、
はい、
それをなんかもう手作りでやられてるっていうんですよね、でまあもうそろそろだいぶ時間が来たんですが、先ご紹介いただいた献血推進会会長とか保健協議会会長とか、こんなんも、
はい、
まあ、生き生きネットワークのこともありますが、これもちょっとだけ、
はい、まあ、それぞれ区役所には保健センターというのがありまして、はいはい、地域の皆さんにいろんなお知らせが、
はい、
回ってるとは思うんですけども、まあ、私保健協議会の会長なんです。そこで、はい、まあ、保健センターの方から来た書類を、うん、 まあ、仕分けで、ね、地域の皆さんに渡しするというお役目、は
い
は
い、あのいわゆる保険頼りみたいな。
そうですね、
はいはいはい、あの予防接種のこととか、
そうです ね、
はい、ね書いてありますよね。あの私らも子供が小さい時は、あれ見て、あなんか三種混合行かなかな
とか、そんな
ありました。そうですか。最近はでもなんかそのいろんなところで問題になってますけども、自治会に入ったらへんとか町内会に入ったらへんとかいう方がおられるんで、ああいう方なんかはね、そういう情報が入ってこない人もおられるのにどうするんやろってちょっと心配したりもしてるんですけど、
まあ、あのそれも町内の皆さんに、あの無理をお願いして、できるだけあのそのワンルームの世帯なりっていうようなところに配っていただくようにはしてるんですけども、
それはでも入ってはる人が もちろん入っておられる方には配られるでしょうけど、その入っておられない方にも、
はい、あのポスティングという形でお願い。
そうか、ああそうか、はい、市民だよりとかと一緒ですか。
そうです、はい、
あの自治会とか町内会に関係なくそういうものは配らんといかんわけです。あ
もちろんそれはそうなんです。
そうですね、はい、確かに。あそうか、
どうしてもやっぱり知らなければならないっていうような、はいはいはい、結構重要な情報もあります。
逆に言うたら、でもそんな一応情報もらってるんやったら町内会とか入ってほしいですよね。
そうですね、みんなで ね、あの仲良くできたら一番、
ね、そうですよね。やっぱりいろんな意味であのこう情報ももらうんやったら自分たちのできることもなんかしてほしいような気もしますけど、はい、それはどんなその町内会の組織率とかそんなのはどんななんですか。
どうでしょうね、あのその町内の成り立ってる場所にもよるんですけども、あの最近お家を潰さはって、その後がガレージになるか、ワンルームのマンションになるか、はいはい、ということなので、なかなかあの若い人たちっていうのは、あのその自治会に入っていただけないというようなこともありますし、
自分らはなかなか自分たちの、 あの生活優先というか、それはまあどこでもある悩みやとは思うんですけども、そうですか。あのもうしばらくあるので、お仕事のこともちょっと聞きましょうか。その工房を言うて最初にご紹介したんですが、どんな工房かをちょっと、
私ども地域、先ほど申しました通り、陶器屋さんっていうのが結構ありまして、私の仕事っていうのはその陶器屋さんからこう、いろんな形の、まあ、陶器がありますよね、
はいはい、
でそれを作るために石膏型を使う場合もあるんです、
あそのこうろくろとかそんなばっかりじゃないです
ね、はいはい、いろんなこう人形みたいな形のものもありますよね、でそういうものを複製するためにはやっぱり型がいります、
なるほど、
その型を作ってるんです。
そういうのはやっぱりあの場所柄何軒か
ね、それこそ高齢化とかというようなことで、あの何軒かあったんですけども、今はどうも私だけみたいなんです。そういう仕事してるのは。
あそうなんですか、あの箸置きとかなんかいろいろそういう型抜きしたもんの場合は必ずいるということですね、はい、
そうです。
そうですか、なんかちょっとこうそういう世の中の出回ってる商品に対してやられてる人数がすごい少ないような気がするんですけど、
はい、
そうなんですか。もうでも加藤さんそれは絶対次後継者とかどなたか見つけてもらわなきゃいけませんね。
先々やっぱり ね
引き継いでいっていただかないと。
やっぱりあの京都にはあのその他にね、清水崎の他にあの、京人形だとか、それからまあ瓦の仕事をされている方とかおられますけども、
正規さんみたいなものですか。そうですね、型の正規さんもありますよね、はい
は
い、
やっぱりあの複製していくためには型が必要なので、
数をたくさん作らないか、そうですか、わかりました、ちょっといろいろあの本当にいろんなお話をお伺いしてあの楽しかったです。ありがとうございました、
ありがとうございました、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました、失礼します。
京都人町出会いもん、教えて建築士さんのコーナー、下村静子です。今月はこの方に登場していただいております、は
い、山本です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、建築士さんをいろいろ解剖して
今月は山本さんを根掘り葉掘りいろいろ話聞いて解剖していこうというコーナーなんですが、あの先週ね、どんな風な日々暮らし方なんですかって聞いたら、桂川散歩してます、
はいは
い、いいなって言ってたんですが、なんかやっぱ暮らしの中でもちょっとこだわったりされてることもあるんですよね。
はい、
そうですね、
まあ、年老いの暮らしみたいですけど、とにかくまあその自然の恵みいうのがね、やっぱり今一番ありがたいし、まあ脅威やなっていうのは本当に震災以降特に感じます。で特にまあ原発のことがもう一番もう、頭で、悩んでるというかこう考え続けてることです、
うん、はい、ね、だからまあエネルギーを私たちね、どういうふうにこう考えていくかっていうところにね、かかってるわけですよね、はい、はい、じゃあまあ今週そのお仕事のことについてもちょっと詳しく伺っていきたいと思うんですが、山本さんのお仕事のスタイルというか、はい、なんかこだわりっていうのは、
あのまあその社寺建築をやったり古美術をやったりということもあったりで、ずっと木のことでまあこだわって、まあ今はほとんど住宅なんですけれども、そういう仕事をまあずっとやらせてもらってます、
木にこだわった住宅、
木造住宅ですね、
木造住宅、
はいはい、
そういうことですね、はい、うんうん、どんなその特徴的なというか、
っていうかまあその、例えば木造言いましてもその住宅もあるんですけれども、私の場合はその、まあ、古いあの、まあ、二条城の調査とかも前やったんですけども、それとか古いあのお餅屋さんの、はい、まあ、再生建築とかそういうようなことも ありますね。
そうですか、それも面白そうですよね。
だから新築もいいんですけれども、僕はそのメインではないんですけども、やっぱり元のやつの仕事関係でそういう仕事があるときはもう喜んでやらせてもらってるんです、
個人のお家ももちろん手掛けられることあるんですね。
個人のお家の方が多いんです、
それ
がほとんどなんです、
その時はこうどういうお施主さんとどんな風な感じなんですか。
まあ、うちに来ていただくのはね、その、あのまあ、ソーラーシステムというのはあるんですけども、その太陽光の熱を使ったりとかそういう風なあのこだわり自然素材を使ったりとか、そういうこだわりのお持ちの方がほとんどなので、あのそういうまあ身の回り体の周りに触れるものをまあそういう素材で作るという、まあ、今は割とみんな一般的になってきましたけれども、私が吉野であの初めて材木さんにお会いしたのが20年ぐらい前ですので、その時はまだそういうのがなかったんですよね、流れが。
金にこだわったようなお家とかっていうのも、
木材でやるっていうのが、私もそれまではほとんど外材でしたから、金にこだわってましたけども外材やったんですよ。どっからその国産材が手に入るか、こんだけいっぱい周りに山があるのに、それが分からなかったんですよね。で今はやっと 今はもうやったというか、今はもう京都の木であのいろんなあの住宅をやるっていうのがね、あの流れもできてますし、皆さんにもいろいろお話できることあるんですけども、当時はやっぱりそんな状況やったんですよ。
フロンティアですね、山本さん
ね。ところがね、来る木がね、もう乾燥ができてないもんやからボトボトなんです。で濡れてるということは、あの建物につけたらその時点であんな乾いてくるでしょ。ほんならすごい隙間が空くんですよ、大工さんには文句言われるし、でお施主さんはまあその当時はある程度は理解してもらいましたけども、あのやっぱりそういう本当にこう生の、そのなんていうかな、自然のものを使うという難しさっていうのは本当に当時ものすごく感じました。
それをねきちんと頭に入れて、私たちももし求めるんだったら求めないといけないですよね。自分の思い通りにはね、全ていかないという感じですね。
だから我々が説明する、それとあとはそういう材を供給できるシステムをみんなが作る、ということがすごく大事だと思います。
ちなみに今はどんなふうなことをなさって
ますか。今はね、はい、あのちょっと住宅のリフォームやってるんです、
はい、
でそれ元住宅をやらせてもらったやつを小さなギャラリーに変えてるんですが、本当に小さなギャラリーなんですけども、あのアールブリュットっていう呼び方があるんですけどね、
アールブリュット
生の芸術とも言うらしいんですけれども、あのいわゆる、まあ日本でしたら、まあ、知的障害の方が描いた絵が多いんですけどね、海外ではそうでもないんですけども、生まれてから途中であの障害そういう、まあ、ストレスであったっていう人もたくさんおられるんですけども、その人らなんだから自分が描きたいから描いてるんですよ。これを打って生活するっていうのは、それはもちろん一番いい形なんですけども、本当に描きたいから描いてる、その意味で生の芸術なんですね。でね、これ口で説明するのはすごい難しいんですけども、なんかね、そのものすごいこうパワーがあるんですよね。
絵からこうパワーが
出てくる、パワーが、ほんでもうガーッと黙々と一日中描いてたり、もう止まって突然だと書き出したりとか、で、まあ、海外でもずっと巡回してる方もたくさんおられますし、だからそういうのの、まあ、そのリフォーム の仕事なんです。最近もうリフォームの仕事がほとんどで、私今年の場合ね、でリフォームでも住宅のリフォームもあれば、そういう建築のリフォームというそういう意味のリフォームもあるんですけども、再生もあればその公共の 再生もありますけれども、本当に新築住宅が建たない時代になってきましたね。
確かに、まあ、でも逆に言えばその長く使えるようにまたリフォームをしてね、っていうことの方がひょっとすると、
うん、ストックの時代やっていうのは、ね、本当に私も実感しました今年。
そうですか。ちなみにそのギャラリーはいつ完成なんですか？
6月オープンなんです。
あ、はい、そうですか。京都ですよね。
いや京都なんですけどね、綾部なんですよ。
綾部、そうか、はい、
またお知らせします。
はいはい、出来上がりましたらぜひお知らせください、はい、ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、すいません、私の伝えないお話を聞いていただきましたけれども、加藤さん本当にいろいろ面白いお話を伺ってありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、またこれからそのお仕事も学区のお仕事もお仕事じゃないけども、はい、やっていかれると思いますけれども、はいはい、今日もね、伏見のあたりで、ちょっと建築士会の関係で行ってたんですけれども、やっぱり山が迫ってて道が狭くて、はい、それをまあ考えるワークショップみたいな高校生とやってたんですけどね、いろいろ生活する上では心配なことも、ね、はい、たくさんありやと思いますけれども、まあ、それを支えていってもらってるのがそういう皆さんの、
はい、
はい、
分かりました、
活動だと思いますので、はい、また、はい、よろしくお願いします。はい、それでは失礼します。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。